大竹紳士交友録、火曜日の担当はフリーライターの武田佐哲さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
そう、まあテーマとしてはですね、うん、ツイッターで開き直る政治家たちという話をしたいんですけど、うん、まあその前に明日ね、その内閣改造が発表されるということで、うんでね、今のところの情報だと、うん、萩生田さんとか、うん、あるいは、西村康稔官房副長官という方がまあ、うん初入閣するらしいですね、うん、萩生田さんっていうのは、うんまあ、皆さんご存知のようにあの加計理事長と安倍さんとあのバーベキューをしたあの方ですけどね、あの消費税増税の時なんかにはこう増税延期するかもしれないっていうのはちょっとこういわゆる観測気球を上げた人として ね、まあ、そういうのでちょっとこうよく試されるようなことをやる人なんですけどもね。
でも結局10月には消費税は上がりますね、
そうですね、でこの西村さんという方はもう皆さん忘れちゃったかもしれないけども、うん、去年の西日本豪雨の時に、うん、あの赤坂自民亭というあの、はい、自民党の人たちの中のこう、うん、パーティーをですね、うんその大雨にもかかわらず、うんまあ、ツイートをしたということで、うん、ちょっと問題になった
片山さつきさんが
そうです、ねね、
大きく映ってたやつですね、
そうですね、で三原淳子さんもどうやら、まあ、入閣をするらしいと、うん、三原さんこの間の参議院選挙で、うん、の前にね、うん、あの国会で恥を知りなさいっていうスピーチをしたり
野党に対して
言ったんですね、で政見放送では、うんまあ、安倍さんの隣に行ってずっと喋ってましたけども、うんうん、なんかそういうとにかく安倍さんと近くにいることでこう要職に就くっていうのが非常に露骨で、
あの三原さんはなるとしたら何になりそうなんですか、
ちょっとまだ分からないですよね、うん、最初、うん、もあの文科省じゃないかってことなんて言われてたんですけど、うん、どうやらその萩生田さんが
ちょっと今あの、萩生田光一さん文部科学大臣じゃないかっていう話でしたけど、あのまあ審議のことは定かではないとはいえ、あの加計学園問題で加計理事長と、安倍さんと萩生田さん写ってた写真が話題になった方ですよね、
そうですね、
その方が文部科学行政を担うということですよね、ちょっと確認させていただきましただ
から本当に今明日ね全貌明らかになんだって分からないですけど、まあでもなんか本当にその国民の方に向いているとは到底思えない人事だなという感じはしますよね、その首相のご機嫌をどういうふうに取っておくかっていうことが本当にその人事に反映されてるなっていう感じが今のところの情報だとするなと思います。でまあ、今日そのテーマとしてはですね、ツイッターで開き直る政治家たちということで、そうなるとこれ明日以降あっという間に忘れられるテーマかもしれないんですけど、今その柴山文科大臣がですね、そのある高校生のですね、ツイッターに反応をして話題になってまして、ある高校生があの昼休みの時間に政治の話をしていますって言ったツイートに対してですね、こうした行為は適切でしょうかっていうですね、返信をわざわざ文部科学大臣がしているってことで話題になって、まあ、これ今は、まあ、ある程度説明が必要なんですけども、あのまあ、文科省はですね、まあ、2021年の1月からまあセンター試験を廃止して、大学入試共通テストに移行すると、で英語ではその受験生全員がまあ民間の検定試験を活用することになるんだけども、まあ、その公平性が今どうなんだっていうことで疑問視されていて、まあ、記述式の問題というのも導入されるんですけど、まあ、その採点にはまあ1万人必要とされていて、まあ、もしかしたら大学生のアルバイトの大学生も認めるかもしれないというようなところで、で柴山さんがその先日の、24日頃ですね、埼玉県知事選挙で、街頭演説の時に、柴山さんに対してやめろというふうに言っていた大学生がいてですね、まあ、その人がまた排除されたというのがありまして、まあ、その大学生何掲げてかっていうと、その大学入試改革反対だと、英語の民間試験を撤回しろと、柴山辞任せよと、で若者の声を聞けと、サイレントマジョリティは賛成なんかじゃないっていうようなことを言ってたわけですね、でまあ、柴山さんはずっとそういうツイッターに寄せられたですね、まあ、大半が反対してるのにっていうようなことに対して、いやサイレントマジョリティ、まあ、つまり物を言わない多数派っていうのは賛成ですというふうに投稿してたんですね、まあ、大臣でありながらそういう批判に耳を傾けるっていうことをせずに、まあ、切り捨てちゃうっていうのは本当唖然とさせられるんですけども、まあ、そういうこうツイッターでね、やたらとその誰かに反応をして、時にはこう茶化したりするようなこともしてきたわけですね、でその流れの中でですね、この間そのある教員が、こういった政策を進めている政権に投票しないようになんか周囲に呼びかけようみたいなことをツイートしたところですね、その高校生が、まあ、私の高校ではこの前回の参院選挙の際も、昼食の時間に政治の話をしていたりしてたので自分で考えて投票してくれると信じてますよっていうようなことを、まあ、学生さんがツイートをしたんですよね、それに対して柴山さんがこうした行為は適切でしょうかというような言い方をしたわけですね、でまあもちろんその こういった昼食の時間に政治の話をするっていうことはですね、選挙活動ということの中には入らないわけですよね。それなのに島山さんはツイートで、その学生が時事問題を取り上げて議論することに何の異論もないけども、しかし未成年者18歳未満に引き下げられたが高校3年生はかなりが含まれるはずの党派色を問う伴う選挙活動は法律上禁止されているというふうにツイートをしたんですよね。で別にこれ、それだけ言われるとなんか一見まともなことを言ってるように思えるんだけれども、別に選挙運動っていうのはそういうもんではなくて、そしたら柴山さんがまた別のツイートで、選挙運動の定義っていうのを調べてみてくださいっていうふうに言ったわけですね。で選挙運動の定義、これは総務省でどういうふうになってるかっていうと、特定の選挙について特定の候補者の当選を目的として投票を得るまたは得させるために直接または間接に必要かつ有利な行為というふうに定義をしてるんで、別にお昼休みに政治の話をするっていうのは何の問題もないわけですよね。
そうですね。
つまり○○党の○○さんに入れようだっていう何か集会を学校の中でやってるわけではないわけなので、だからその彼はそういうふうに選挙運動の定義を調べてみてくださいっていうふうにツイッターで言ってるんだけど、まあ、それあなたの定義自体が間違ってるっていう状況にあるわけですね。だそういうことをね結構繰り返しちゃってるんですよね。
文部大臣、
そうなんですよ、文部科学大臣ですね、
文部大臣だよね。
そうなんですよ、困っちゃいますよね。
はい。
でそのとにかく彼はねそのツイッターで返答するのが大好きで、そのこの間 の, その参埼玉県知事選挙の時にも、批判する意見に対して、憲法13条を見てくださいというようなことを返答した。で憲法13条っていうのは、まあ、個人の尊重が書かれている項目で、まあ、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で最大の尊重を必要とするということを言ってるから、どうやらその大声を張り上げた人は公共の福祉に反しているというふうに言っているらしいんだけれども、別にその公権力を持つ大臣に対するやじがですね、まあ、それに該当するはずはないんですよね。でそういうふうに憲法を読めとかね、定義を知れっていうふうに言ってるくせに、なんかそれが全部間違ってるというですね、凄まじい状況にあるということなんですよね。
文部大臣ですよね。
そうなんですよ多分今日限りかもしれませんけれども、
はい、
でも、大丈夫じゃないですか、次萩生田さんがなるか
もしれない。でも本当にじゃあもう変わっちゃうからいいんだっていうことになるかもしれないんですけど、でもやっぱりその政治家がやっぱり個人に対してですね、こういうその、ある種間違った言い方で、こういうことをしてはいけないっていうふうに要請するってことはすごく強い権限がそこで発動しているわけですよね。しかも今そういった若い世代があんまり選挙に行かないとかね、どういうふうに政治参加すればいいのか、ある種悩んでるっていうような状況がある中で、この文部大臣がですよ、間違った認識でそういった政治的な発言というか政治に参加しようとしている若い人たちに対して、それをこうノーっていうふうに言うっていうのは、これは何か笑えないことだと思うんですよね。でその態度っていうのが、別に彼に限らず、それやっぱり政治家が今そのツイッターを使う時のね、作法っていうか、そういうものがなんか全然守られてないんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。一番その有名なのはね、N 国党の丸山穂高さんがね、この間もう一回その、竹島の件について、まあ、戦争で取り返すしかないんじゃないですかねっていうことをまたツイッターで言ったわけですね。まあ、その前は北方領土 の, 返還手段に関して、まあ、戦争について言及してたわけですけれども、つまりそれ何も、まあ、反省してないんだけれども、なんかツイッターでそういう暴走した時には、なんかこう、まあ、個人のことだから少し見逃してやろうかっていうような感じで、ちょっと追及が甘くなってしまうっていうことがあるわけですね。あるいはですね、河野太郎外務大臣は結構そのツイッターでいろいろまめに返信する人って有名なんだけれども、逆に言うとですね、その自分に向かう批判ツイートはですね、すぐにブロックしちゃうんですね。ブロックっていうのは、ブロックされた側っていうのはもうその河野大臣のツイートは見られないようになるんですね。
なるほど。
でこれって日本の件じゃなくてアメリカのトランプ大統領はね、すごい話題になって、トランプさんも結構批判された、すぐブロックされちゃうんですよ、ブロックしちゃうんですよ。でそれを裁判でですね、それはその言論の自由を保つためにはそれはやってはいけないことだっていうような裁判結果も出てるわけですね。つまりその公的な人がどういうことを言ってるかとか、その公的なことを言ってることに対してこっちが 反対できなくするっていうのは、うん、こっちの言論の自由が、うん、失われてるっていう考え方が、うん、まあトランプさんの事例なんかでは出てるわけですよね。
なるほどね。
そのことを考えると、うん、じゃあその河野さんが自分に向かってくる批判はじゃあ、うん、シャットアウトしちゃうっていうのはどうなんだろうかと。でまたちょっと、うん、あのジャンルはややずれるんだけれども、うん、今甘利明さんのツイッターっていうのがちょっと話題になってて、うんうん、まあ甘利さんといえばね、うん、あの現金受注問題でちょっと説明不足のまま、うん
はい、
でまたあの明日の改造でちょっと要職に就くなんていうふうに噂されてますけれども、はいはいまあ、この人がやたらとその、うん、なんかタピオカミルクティーを飲んだとかですね、うん、あのシュークリームを食べたとかですね、うんうん、なんかそんなツイートばっかりしてるんですよね、
う
ん、
かわいらしい
って思っちゃいけないと僕は思うんだけど、まあ、かわいらしいと思うのは、まあ、勝手なんだけれども、まあ、でもそういうあの自分のある種政治的な、うん、説明もせずにね、うん、そういったイメージ戦略をしていく、うん、でもその甘利さんっていうのは、うん、今のそのこの間の参議院選挙の、うんまあ、自民党のプロモーション活動を全部担った人で、うん、
選挙対策委員長でしたから ね、
ねあの例の、まあ、ここでも話しましたけども、うん、講談社のビビの雑誌ビビとの、うん、こうコラボレーション広告なんかも取り仕切った人なので、うんまあ、どういうふうにこう見られるのが戦略的にいいのかっていうふうに考えてる人ではあるんだけれども、うんうん、まあ、あのここ最近のそのなんていうのかな政治家の何かあの説明しなくちゃいけないのに説明しない感じっていうのの、うんうん、ある種こう走りといったらさすがに失礼かもしれないけれども、まあ、甘利さんってそういう存在だったわけですよね。でそういう人が、うん、あ何か説明責任を果たさずに、うん、なんかタピオカミルクティーだ飲んだなんていう話をずっとしてるっていうのは、うん、本当にいかがなもんなのかなと思うんですね、うん、だから今はまあ3人か4人こう事例としてあげましたけれども、うん、なんかそういう SNS を使う政治家のその作法っていうのかな、うん、それが全くこうなんかちゃんとこう国民にをしっかりと見つめたものになってるのかっていうとすごいこう首をかしげざるを得ないんですよね。
そういうのに文句言うというのはこう、うん、なんていうの本当はこう、もしやるんならその質問とかいろんなことに真摯に答えてくれるっていうのがもしやるんならね
ツイッターを、
それは本筋だと思うけど、それはいかがのものかみたいな、内容を問わずにいかがのものかみたいなことを言うと、やっぱり表現の自由とか、言論の自由とか、いろんなことがどんどん萎縮してっちゃうんじゃないの？
そうですよね。やっぱりそうやって直接大臣からね、いや何そういうこと言ってるんだっていうふうに学生が言われたら、じゃあなんかそういうことを言うのをやめようとかっていうことは当然思いますよね。
アメリカなんかの高校生はもうボランティアでね、まあ、誰の指示まではっきりしてるし、そのなんかバッジ作ったりして、その募金活動にも参加していくっていうね、あの高校生がね、そういうやり方でなんかこう選挙権がなくても選挙に参加していくやり方っていうのをやってるわけで、実際にはね、
そういう若い人たちが頑張って選挙に参加しようと思ってるのに、なんかその何も知らないくせにお前が意見言うなっていうような風土を高めていくのを政治家がやってるってのは本当にけしからんというふうに思いますよね。
本当な、
権力持ってる側の自覚と自制が足りないですよね、やっぱりね、
はい、権力持ってるってことの本当どう思ってんだろう、
ね、分かってないかのような振る舞いが多いっていうことですよ ね、 あの、来週の月曜日、祝日ですが、大竹誠さんお休みですけれども、なんと1時から3時半まで武田砂鉄さんと深澤真希さんが登場して、倉田真由美さんと3人でトークする、しかも映画や本漫画の話までしてくれる。
どっちか1人かけた方がいいんじゃないの
僕静かにしてますよ、
すごくなりそう、
はい、楽しみにしててください。
大竹獅子5-6、今日の担当は武田砂鉄さんでした。ありがとうございました。